平成、21年、本日は、9月の6日ですよね。6日、日曜日の午前のお礼をしていきたいと思います。使徒行伝6章であります。その後、弟子たちが増えるにつれて、ギリシャ語を使うユダヤ人たちがヘブル語を使うユダヤ人に対して苦情を申し立てた。彼らのうちのヤムムたちが毎日の配給で納税にされていたからである。そこで十二使徒は弟子たち全員を呼び集めてこう言った。私たちは神の御言葉を後回しにして、食卓のもとに使えるのはよくありません。まあ、だからこんな、あの人がパンが足りないとか、この人がスープが足りないとか言って、ペトロとかなんか一生懸命お皿持ってこう行くって、ちょっと良くないでしょうということですね。あんまり良くなさそうですね。威厳がなくなっちゃうかもしれませんけど。まあ、確かにそうであります。で、あと、またそれとともにですね、聖書ってのはところどころですね、そこで使われている言葉であるとともに、またはひょこひょこっとですね、我々に大事な真理を語っていることがあります。これ、この言葉がちょっと気にかかりました。私たちは神の言葉を後回しにしたって、他に、英語の訳では、神のことを投げ捨てて、見捨てて、そして食卓のことに使えるのよくない。これ一つの真理を表していると思うんですね。で、食卓はイエス様が、最後の晩餐で食べたようにパンとブドウ酒があるようにですね、食卓であり、また、今日の、生産で行った、ブドウ酒とパンがある。これある意味では食卓なんですね。で、それであります。で、そこで神の、食卓にはパンがあり、ブドウ酒があるのだから、当然このパンというのは神の言葉を、からのものなんですね。メッセージなんですね。だけど、パンを食べるんであるけれども、しかし、なおかつ、神の言葉を捨てちゃった上で食卓に仕えていくって、こういうことがあるという、そういうニュアンスでペトロは語ったんじゃないんですけど、この言葉はそんな風に読めるんですね。だから、神のことを捨て去って、なおかつ、食卓に仕えていく。食卓は、パンである御言葉を受けるところ。また、ブドウ酒である聖霊を受けるところとして、礼拝なんですね。だから、礼拝に仕えていくっていうときですね。場合によっては、その、回収に仕えていったりですね。回収に気に入るようなことを言っていったりとかですね。そうすると、みんな、会社がみんな納得するんですけども、ただ、そのために神のことが直座にされたり、また、神のことを捨てちゃっちゃうっていうこともあり得る。そんな意味合いでペトロ言ったんじゃないですけど、この言葉自体を取るとそんなニュアンスに取れます。で、現実にこういうことってあり得るかなと思います。私は、なんかで見たことがあるんですけども、カソリックで、ある時に、神父さんが語った。で、それは、良い麦と毒麦のことですかね。で、良い麦は蔵に入れて、そして、毒麦は火で焼かれる。こう書くと皆さん、これは地獄の火だと思うでしょう、神父さんは。しかし、神は全く愛の方でありますから、皆さんを地獄というようなところへ、送り込むことがあります、ね、地獄は皆さんの心の中にあるけども現実には存在しません。そうするとなんか前のこの辺りにいたおばあさんがほっとの胸をなでましてうんうんってうなずいて地獄なんよかった、私もうちょっと寿命がうんいいんだけど安心安心ということですね。でこれはどうなのかって失礼ですよ。これは確かに来てる会社は満足してる。で、みんなサービス満点で、食堂で言えば、コックは名料理でですね、みんな納得で満腹して帰ったっていう感じですね。食卓に仕えてるんですね。でも、神の言葉を捨て去っちゃったりですね、なおだにしちゃってるんですね。これがまさにこの言葉で言う、神のことを後回しにしてって、ちょっと柔らかい表現になっちゃってますけど、KGB なんか見ると、これは捨て去っちゃってる、捨て去ってですね、法律じゃって、んでもって食卓に使えるっていうことを言って、そういうことあり得る、現実あるんですね。で、そういうことありません、ね。で、他の人も言いました。 私は原文だから直接聞いてませんけどね、あるね、進学校で教えてる人とか言ってる、いろんな牧師さんを教育してる人ですよ。原文だから名前は出しませんけどですね、日本で一番大きい進学校だとかそうでないとか聞いてるんですけどね、言う。皆さん、KQ説には観覧前中、こうもある。しかし、観覧後は言うと信者が来なくなります。観覧前行ってれば問題ありません。そういうことですそういうもんなのかこのメニュー出すと客が来なくなるでそう献金が減るとか確かにそれ言えるかもしれないですね。うち言ってますからね、教会始めからですね、確かに増えないでそれでしょうかね、まあ、それだけじゃないんで、私のメッセージ減ったってこともあるかもしれないけど、それだけじゃないかもしれないですからね。でそういうもんじゃないですね。だけどでもこれ明らかにそんなこと言ってるとですね、食卓に疲れちゃったんですね。でなんか本末転倒になっちゃったんですね。よくないんですね。でこういうって、ああこのことだってまさに真理を言ってるからと思います。こうなってはいけないんであります。でよくないってペトロも言って、よくないんであります。でこうならないようにですね、していきたいかなというふうに思います。で次3節、そこで兄弟たち、あなた方の中から御霊と知恵とに満ちた評判の良い人たち7人を選びなさい。私たちはその人たちをこの仕事に当たらせることにします。こういう教会のいろんな雑用をする人のことを、キリスト教会の用語で羊とか言いますね。羊って漢字でちょっと、羊じゃないです。火と火の違い。何か執行するとかね、ことを行う、執行するの質ですね。で、言いますけど、まあ、言葉はともかく、こういった実際的な奉仕をする人々が、別にこの食卓とか、テーブルを回るとか、お皿を洗うとか、そんな奉仕だけじゃないんですけども、こういう実際的な奉仕に関しての奉仕者ってやっぱり教会必要なんですね。で、こういう人たちは必要であります。で、そういう奉仕に当たる人たちに関連して、やっぱり、ペトロは原則を言っています。ここではっきり書いてありますよですね。御霊と知恵に満ちた評判の良い人たち、7人を選ぶ。だからそういう奉仕に当たる人たちに関しても誰でもいいとか、またはね、運転が上手いから運転手とかですね、運転の奉仕とかですね、もちろん運転が下手な人、上手い人はいいんですけども、ね、歌が上手いから歌の声楽この奉仕とかですね、もちろん歌が上手い人がすべきではあるんですけど、ポイントはしかしそういうことを言ってないんですね。ポイントはここに書いてあるですね、御霊と知恵に満ちた評判の良い人たち、それがを選べってことですね。背が男だったら背が高くなきゃダメだとかですね、ハンサムじゃなきゃダメだとかですね、そういうことは言ってないんですね。だから我々が教会でもこの奉仕の奉仕に関してもし人を選ぶならこういうポイントを選びたいというふうに思います。だからぜひ皆さんもこういうポイントで選ばれるべきだし、またそうであるということであります。で是非、奉仕の中で明らかにやっぱり確かに聖霊によって行わないとどくでもない奉仕になっちゃうってことがあるんですね。奉仕が義務になったりですね、重荷になっちゃったりって思います。だけどでも聖霊によって行っていくときですね、主にある、言葉を行っていくことができるかなと思います。今最近やっぱり出版の奉仕でもそうです。明らかに知恵が与えられます。で今回もですね、前も言いましたっけ、一般書店でですね、一般書店でまずね、一つは感謝もですけどね、予言が与えられました。一般書店は私やめようかと思ったら途中でなんか面倒くさくなってしまってですね、あんまりクリスチャンの間で大変なのに、一般書店の人のまでいろいろ手間かけて大変だと思ったんだけど、一つは聖霊の知恵と、示しで予言でない予言が出ました。私はそう思ってなかったんですけど、一般書店出しなさいという言葉がなんか一つ二つあったので、やっぱり主の言われることを聞きましょうと思ってですね、それは一つ良かったです。もう一つは知恵が与えられました。一般書店に広告を、一般書店何にも広告出してないんです。言われました、浜さんにですね、シーアイデア出版の浜さんに、一般書店出してもいいけど広告出さなきゃいけませんよって3回か5回ぐらい言われました。広告出さなきゃ売れませんよ、広告出さなきゃ売れません、広告分かりましたよと思ったんですけど、 で、広告って一般書店で新聞に出すんですって言うんですね。新聞って普通の新聞ですよ。読売とか毎日とか。値段いくらですかね。15万円ですよ。15万円って簡単に言いますけどね。15円じゃない。うちみたいな教会は15万円献金で集めて大変なと思ったんですけどね。でもまあ確かに売れないだろうなとは思うんですね。でもそれは15万円ちょっと高いなと思ったんですけど、でも神様がなんか知恵を与えてくれてですね、ファックスサービスというのを使って、でファックスで各書店に広告を出してくれる。1回だけなんですけど、でも2000元出してくれる。一番安いので松コースか波コースか、何コースですか、梅コース。梅っていうのは一番安いのかな、 下から2番目でしたね。2000元回して梅コースで5万いくらなんですね。でこれはなんか神様こういう語って、こっちの方がいいように語って、で良かったです。実際なんか知恵とか与えてくれるんですね。でその時に、ね、でもその紹介してるところにはっきり書いてあるんですね。ファックスを出して反応があるなしのその違いは何ですかって質問に対して答え、それはファックスの文面によりますって書いてあるんですね。文面考えたんですね。聖霊で祈ってですね、どうしたらどういう良い知恵を与えてくれますよね。そしたら、なんかやっぱり世の中の人に興味持たせるんで、ベニヒンがどうとか書いてあって、ベニヒン知らないですかね、世の中の人。だから、オバマとかね、オバマ暗殺とか、ヒラリー・クリントンなんてことですね。その辺のことを書いてあるんですね。そしたら、これがもろに当たりました。当たってですね、火曜日、先週か先々週かに、先々週かの火曜に、出して祈ってたんですけどね、みんなで祈って2時だって祈ったら、したら次の日に、すぐ電話がかかってきましたね。火曜水曜日、すでに100冊あったんですけど100冊追加してくれて、でまた1日2日後にまた足りないからさらに200冊とかね、なんだかんだで今寝たら500冊ぐらいなら出てるんですね。でこれはほとんど一般書店なんですね。だからやっぱり、知恵は奉仕の中で必要ですね。で、これは、主に祈っていくときは与えてくれます。こういう方法とかですね。だから我々のところのように、弱小教会は、聖霊の知恵に頼るしかないんです。祈りと、聖霊の知恵に頼るしかないです。そうするとなんかね、我々の、力の及ばないところもですね、助けてくださる。こういうポイントをですね、ぜひ見ていきたいというふうに思います。そして、4節。そして私たちはもっぱら祈りと御言葉の奉仕に励むことにします。で、ペテロとかヨハネたちは、自分たちにとって最も大事と思った奉仕に彼らは預かることにしたんです。で、それは何かっていうと、祈りと御言葉の奉仕なんですね。どうぞ皆さんが主に仕えていくとか、またペテロとかヨハネのように、弟子の歩みをしていくというときですね、ポイントをどうかずらされないように見ていっていただきたいと思います。明確にそのポイントは2つここに明確に書いてあるんですね。だけどでも残念ながら献身して主に仕えていってもずらされちゃう人が多いんですね。結構ずらされちゃうと思うんですね。でもポイントは明らかに書いてあるんですね。祈りと御言葉であります。この2つをちゃんとカバーできたら、ある程度9大点は奉仕者としてできるんじゃないか。この二つずらしされちゃったら、ちょっとほとんど的外れの方針になっちゃう。やれても、いくら時間かけてもほとんどずれちゃうんですね。だから我々は、私は非常に感謝をですけどね、まあ追い出されたことは残念ですけど、でも、進学校で良い学びをしました。それは、この二つを徹底的に訓練されたんですね。で厳しいですよ。祈りはですね、ここで言いますけど、皆さんがそういうことを聞く耳があるかどうかわかんないですけどね、献身とか、要するに献身者は最低2時間、最低なんですよ。マキシマム2時間で最低で、牧師になったら5時間って言われたんですよ。5時間って月に5時間じゃないんですよ。毎日5時間5時間で、最初2時間で目が丸くなっちゃったんですね。今まで1時間祈ってくる2時間ってもうとてつもない、わすごい壁のように思ったんですね。1時間と2時間の差大きいなと思ったんですけどね、しょうがない。でも進学校入っちゃったからやるしかないって、仕事しながら一生懸命やったんですけど、ね、でもなんとかね、やった。で、さらに厳しいですよね。聖書1日10章。で、本当に私、目が回りました。で、 2時間祈って聖書10章読むとですね、他のことは何もできない。テレビなんかは見られないけど、それであの時、ある時示されました。時間がないと思ったけど、新聞読む時間があった。新聞読まないで聖書を読もうと思ったんですよ。しょうがない、進学校入っちゃったから。会社は辞めるわけいかない。会社辞めちゃうと路頭に一家が迷っちゃうから辞められなかったんです。会社行きながら、いや電車の中でも聖書を読んでですね。でだから新聞は読まないで聖書を読むんですね。で新聞読まないと一応ね、会社員だから世の中についていけないでみんなに馬鹿にされるかなと思ったんです。1ヶ月ぐらい様子見てみる。1ヶ月新聞読まないでテレビもすでに見てなかったんです。過ごしたんですけどね。何も変わらなかった。何も変わらなかったですね。で、オリンピックとかですね、見てないけども、でも、まあなんかわかるんですね。ちょっと電車で聖書読んでるんだけど、ちょっとこれで、ちょっと横で釣り革を横見るとですね、この電車に出荷してみですか。それ見るだけで大体わかりますよ。オリンピック、北京オリンピック起きてるとかですね、まさかね、大体わかるんですね。で、大して新聞ってあんまり役に立たなかったなってなんか実感したか分かんないんですけど、一生懸命やりました。で、でそれで今多少とメッセージできるんですね。だからどうぞ、5時間は大変です。だからほとんど1日フルに5時間って祈れないんでしょうがないから仕事しながら祈ったって、それでもありということだったんで、何かしながらでもいいから何しろ5時間祈れって言われたんで。しょうがないから仕事でパソコン打ちながら祈ってるのか仕事してたら分かんないけど、何だけやったんですね。よくクビにならないなと思いながらやってたんですけどね、いまだにクビになりません。だからそんな感じです。で、何を言いたいかっていうと、やっぱり御言葉に変えるということは優先しましょう。で、ペトロがこのように祈りと御言葉の奉仕って書いてあったら、これ優先しなきゃいけないんですね。で、私はだから神学校で学んだのは簡単に2つだけですね。聖書を読むこと、祈ること。これ言うのは簡単ですけど、実践するのは結構大変ですよ。で、厳しい神学校ですからね、言われるんですよ。で、弟子の嫁してる人もね、こういう紙を書いてもらってますけど、私もこれやってたんです、同じことで。注意される聖書10章なんです。8章ぐらいしか、しょうがない、時間なくて、会社に遅刻しちゃうから8章ぐらいしか読んでないんで、それでしょうがないけど嘘を書くのも嫌だと思って出すとですね、若い女の子がそういう係いるん。私は50、まあその時はまだ50いってなかったから、まだ40代後半ですよ。20歳ぐらい女の子にちょっと青山兄弟と引き止められてこの紙ですよ8章10章言ってませんとか怒られたりして、すいませんとかでそれはしょうがないですね。そういう係だった。そういう人、例えば若い子だろうと女性だろうとですね、そういう役とか権威にはちゃんと従わなきゃいけませんからですね。これから主の権威に従わずに、そういう権威に従わなかったら奉仕にならないからですね、ごめんなさいとか謝ったらですね、次回気をつけますとか言ってですね、やっぱりああ言われるのは嫌だからしょうがない、ちょっと早起きしてやるとかですね。で、そういう本当に結構大変でしたけどね。会社行って進学校行って、それでさらに祈りとね、聖書ですね。でも習慣になりました。だから今はもうやっぱりその進学校追い出されましたけど、その習慣は今もついてるんですね。で、結局それが土台になってるんですね。ほとんどだからそういうようなことやってません、方針の中ではですね。習慣書も持って、そもそも持ってないから読めない持ってないしですね、あんまりこんなことできないです。でもそれだけでなんとか方針になってくるんですね。そういうもんなんだよ。だから言われたことはちゃんとやらなきゃいけない。祈りと御言葉っていうのは書いてあった方がいい。やっていくってことはポイントがあると思います。で、5節。この提案は全員の承認するところとなり、彼は聖光と聖霊とに満ちた人、ステパノ及びピリポ、プロコロ、ニカノル、テモン、パルペナ、アントウケの回収者、ニコラを選び、この人たちを、人たちの前に立たせた。そこで人たちは祈って手を彼らの上に置いた。で、ここで人たちは、この七人の上に手を置いたんですね。で、これは暗手と言います。暗手っていうのはですね、手を置いてですね、なんか合図で渡してるんじゃなくて、霊的に重い意味合いがあります。で、このことを覚えててください。暗手をすると、人たちの霊が下るんです。明らかにそうです。 だからペテロが素晴らしい癒しの信仰とかですね、霊を見抜く、いろんなね、その、アナニアとサピラみたいに人の、ね、思いを見抜くとか、そういう霊の賜ったりするとかですね、こういう霊的なものって伝わっていくんです。で、安心っていうのは良い意味でも悪い意味でも軽々しくは受けられないんですね。で、逆に悪い暗示もあるわけですね。ベニヒンとかね、アナコンデアとかですね、私も知らないで行きましたけど、アナコンデアですね、あの時は暗示受けないでよかったなと思いました。アナコンデアとはアナコンデア、アナコンデア受けましたか、暗示覚えてない、受けなかった。そうですよね、アナコンデア行ったんです。ある7時アナコンデアですね、小岩の方にあるペンテコステ教会があって、そこの教会でアナコンデア来るっていうか、私行ったんですよ。危ないとこでありました。何も知らないで行ったんですけどね。で、行ったら来た人を分けたんですね。あんまり暗宗希望者が多いから、じゃあここで分かれてください、東信徒の方と、あと牧師献身者と分かれてください。で、牧師献身者のみアナコンデアが暗宗してくれます。あとの人は下の1階の集会室で、そのテレビでモニター見て我慢してください。だから私、東信徒ですから、下の方行ってテレビでモニター見て、人がアナコンデアに暗示されて倒れてるの見たんですけどね。ああ、不公平だな。我々恵み受けられないと思ったんですけど、ね、今思うと悪霊受けないでよかったなと思ったんですけどね。危ないところでありました。危ないところでしたね。で、悪霊受けちゃったりね。だから暗示って危ないんです。で、聖書がそういうことを語ってるところあります。一箇所見てみましょう。新命記34章9節。新命記34章9節を読みます。ヌンの子ヨシアは知恵の霊に満たされていた。モーセが彼の上にかつてその手を置いたからである。イスラエル人は彼に聞き従い、主がモーセに命じられた通りに行ったということですね。で、ヨシアが、知恵の霊に満たされていたって書いてあるんですね。で、それは理由が下に書いてあるんですね。かつて、モーセが彼の上にかつてその手を置いたからである。これが理由だっていう。だから知恵の霊はモーセからなんかこのね、パイプでも伝わってぐっとヨシアに下ったって、そうとしか理解できませんよね、この箇所です。だから暗示っていうのは霊が下るんです。で、聖書的な定義ってこうなんですね。だから我々そんな感じを受けるか受けないか分かりません。皆さんも暗示されたことあるかもしれませんけども、暗示された時なんかすごい霊が下ったか、なんかバーッと、ね、火花の上に来たか、またはただなんか頭に、手の感触があっただけで何も感じないかもしれませんけども、ただ性質的にはこういうもんなんですね。だから繰り返して言いますけども、モーセやペテロやヨハネのからの暗示は明らかにモーセの、モーセに暗示されればモーセからの知恵の霊が下るし、ヨハネやパウロから暗示されるならば、ペテロから暗示されるならペテロの持っている癒しだとかですね、また例の見分けとかですね、こういったものも下されてくるだろうというふうに思います。しかし、繰り返しますけども、悪霊の器から暗示を受けるならば悪霊が下っちゃうんですね。だからおかしなものになってしまうんですね。だから今の時代は何でもかんでも安心して、暗示を受けられる時代ではないっていうことを覚えておいてくださいね。電話でもセルフ電話でもね、何でも受けられないですね。電話を受けて言った通りにしてるとですね、詐欺にあったりとかですね、変なセールスにあったりすると同じように、今は、暗示は受けるときは気をつけてください。暗示ってこういう特別なものなんですね。霊が下るんです、よくもあるから。で、これから起きてくる反キリストの場合にも、反キリスト契約を結ぶってまさに暗示と関係するんですよ。右の手と額って、これ暗示の組み合わせでした、ね、右の手で暗示を下して額のこの手をこう下す、これ暗示の組み合わせだと思うんですね。で、これは皆さんもわざわざ 666ね、額にこんな番号バーンと押さえ、嫌だってクリスチャンが思うんですけども、そういうクリスチャンが惑わされて、ね、反キリスト的な器から手を置かれて受けるとき、それはまさに666の因果をされちゃうことになっちゃうんですね。こういうパターンとぜひ覚えておいていただきたいというふうに思います。で、一上で6章に戻りますけども、7節、こうして神の言葉はますます広まっていて、エルサレムで弟子の数が非常に増えていった。そして多くの祭司たちが次々に信仰に入った。さて、ステファノは恵みと力を取り引き、人々の間で素晴らしい不思議な技と印を行っていた。ところが、いわゆるリベル天の街道に属する人々で、クレネ人、アレキサンドラ人、キリキア、アジアから来た人々の間が立ち会ってステファノと議論した。しかし彼が知恵と御霊によって語っていたので、それに対抗することができなかったと書いてあるんですね。で、一つ知るべきことはですね、聖霊がこの時、ペンテコステの聖霊が下ったんです。そして、ペトロ、ヨハネをはじめとした人たちは聖霊を受け、神の言葉が広がっていった。そして、ステパノとか、さらに、ペトロたちから、安心された人たちも、同じように聖霊の働きが加わっていった。聖霊の働きが広がっていったんです。ところが、同じこのユダヤ、エルサレム、神のための中で、別の霊の人たちがいる。で、それは、結局は、ぶつかっちゃうっていう、こういうパターンを覚えてください。イエス様が言われたようにですね、この火が下っていたらと、私はどんなに願っていたんでしょう。私には受けるべきバプテスマ。で、そして霊が下った後に、今の方たち二人のものは三人に、三人は二人に分かれて愛が争うっていう感じなんです。だから、聖霊が下ると必ず反発が来る。何かっていうと、これは古くからの霊、悪霊の働きなんですね。こういうことは、必然的にあるっていうことを覚えてください。神の霊が下れば全てもハッピーって、そういうことは聖書は書いてありません。神の霊が下ると、元からの霊がバーッと反発してですね、大激論になっていくっていう、こういうパターンを覚えてください。で、その時に、ステパノの立つべきとか、聖霊に導かれた人がすべきことはどうするべきか。そういう古い例の人たちと、抑えてですね、なあなあなあとか、まあまあまあとか、いや、我々のところで悪いとこあったし、とかですね、握手しましょうとか、そういう方法だったかって、ステパノは違うんですね。これがパターンであります。ステパノの言ってる、こういうパターンが、聖書的なパターンです。ステパノは、知恵と議論したって。そして知恵と御霊によって語って、で、対抗することができなかったとかで、議論に勝っちゃった。こういうパターンなんですね。だから、我々は変な、人間的な考え、ヒューマニズム的な考えでですね、聖書を理解すべきではありません。ここでは、明らかにこう戦いがあり、言い争いがあったり、議論があったりするんですね。これは、聖霊に従っていったり、神の御心を行っていくとき、避けて通れないんです。こういうパターンを覚えてください。旧約聖書の中でも、神の国であるイスラエルとかユダがですね、立っている時に、必ず隣の国とかですね、ペリシテ人だとか、エドムとかですね、いろいろ戦いがあるんです。剣の戦いがあるんですね。で、それに打ち勝って初めてイスラエル の歩みって進んでいくって、そういうパターンがあるんです。同じように、剣は御霊の剣、神の言葉で通じる。そしてだから、距離論争的なことが通じるんですね。で、これは、ダビデは剣を持って戦ったんであってですね、逃げて、剣を引っ込めたわけじゃないんですね。で、剣の戦いなしには、イスラエル国の存続ってありえなかったんですね。で、同じように我々も、ステパノの例のようにですね、議論って避けられないっていうことを覚えてください。で、無意味な議論とか無意味な言い争いを求めていくわけではありません。パウロも言っておりました。すべての人と和らげと書いてありますからね。無意味な戦いを欲しているわけではありません。しかし、いざ、神の言葉のことに関しては議論って、これは恐れてたらいけないんですね。で、または戦わなきゃいけないこともあるんですね。で、その時に、ポイントは我々が一つは、戦いを通して初めて、 勝ち取られる。でここでステパノが言い勝ったり議論とか理論、ね、この話し合いの中で勝ってって初めて、いろんな人たちは勝ち取られるってこういうポイントがありました。で同じように、我々もだからレムナントも、今回本を出しましたけど、これも非常に論議を呼ぶ、そもそも受け付けてもらえないような本であります。さっきカトリックの話しましたけどね、カトリックの人がこの本を見たらどう思うかという話がありましたけど、多分みんな怒るでしょうというのは結論だったんですけど、ね、なぜなら書いてあります。バチカンは友情だって書いてありますからね。もう何の、配慮もないですね。そのまんま感じです。で、怒るのはカトリックだけじゃありません。ペントコストも怒るでしょうね。ベリーヒンはね、悪霊付きとか書いてますからね。みんな怒っちゃうんですね。だからでこれ議論100っていうかもうあちこちで議論を起こしそうな本なんですけど、でもこれを出していくっていうことですね。だからステパノの道を歩んでいくっていうことであります。でも神様の方法があれば開かれていくからというふうに思います。そこで知恵と御霊によって語っていたので、それに対抗することはできなかった。だから我々は単に言い争いをするだけで、知恵と御霊によって成していきたいと思います。で我々は満を持して今回の本を出しましたけども、それは期待してるんであります。まだ実現してないか分かんないんですけども、神田前家結節がおかしいとかそういうこともいろいろ書きました。エリミネフで書いてあるメッセージも一緒に本に載っけたんですけども、それは暗号と一緒に出したんですね。これは神様の知恵ではないかと私は思っています。で暗号が成就しちゃった時に、本当にオバマ暗殺があったり、ヒラリーが大統領だったり、その上でミッドロムに行って名前まで出てる人が本当にそういう宗教の指導者が立ち上がった時に、立っていった時に否定しようはないんですね。未来のことを前もって語っています。そうするとこの本と一緒にエルムナント言ってることにもみんな注目せざるを得ないんじゃないかと思うんですね。神田前家結節おかしいって書いてるけども、でもね、他の暗号が当たってんならこの子言ってることもついでにエイミやってる人が本書いてるついでにこれももしかしたら正しいかもしれないって議論に成り立っていくと思うんで、そうすると嫌でも王でも誰一人認めることはなかったですよね。レムナントが言ってるようなそういう教義に耳を傾ける人は出てくるかもしれません。これはもしかすると神の知恵かもしれません。外れちゃったらなんかエレミアが惑わされたってそれに尽きるんですけどもその時はその時でありますけども、でもしかすると方法かなというふうに思います。でどちらにしても我々はそれを求めていきたいというふうに思います。そして11節、そこで彼らはある人々をその場所、私たちは彼がモーセと神と汚す言葉を語るのを聞いたと言わせた。また民衆と長老たちと律法学者たちを先導し、彼を襲って捕らえ議会に引っ張っていた。そして一枚の証人たちを立ててこう言わせた。この人はこの聖なるところと立法とで逆らう言葉を語るのをやりません。あのナザレ人イエスはこの聖なるところを壊し、モーセが私たちに伝えた慣例を変えてしまうと彼が言うのを私たちに聞きました。議会で席についていた人々は皆ステパノに目を注いだ。すると彼の顔は見つかりの顔のように見えたということですね。で一枚の証人って、だから嘘をついている証人がまさにこの宗教的なこと、神とか聖書とかですね、神に仕えるとか、そういう真っ只中に出てきているという、こういうパターンを覚えてください。でこういうのは出てくると思います。で暗号をまさに言ってましたね。オバマ暗殺に関連してですね、カルトのことを言ってるんですね。カルト非難のことが暗号で出てきています。で同じことが繰り返されるかなというふうに思います。いよいよそういう人が来ているかなと思います。正しく聖書に従っている人たちがですね、カルト扱いされたり、偽りの証人を立てられてですね、いろいろあいつたちはこんなことを計画しているとか、こういうことを言ったとかですね、逮捕されちゃうということが出てくるかもしれません。だからどうぞ、しかしこのことはかつてステパノの時に起きたんです。そしてステパノ殉教しちゃったんですね。これはだからどうぞ我々も歩みは聖書以上のものではありませんけど、しかし聖書以下のものではありません。何を言っているかというと、かつて起きたことはやっぱり起きる可能性があるかなと思います。だからこれ、イスラエルの証人とかね、カルト扱いされて殉教って起これるかもしれません。だからもし皆さんがそんなところに遭遇してしまったり、またはそんな関係してしまったり、また訴えられちゃったりしてもですね、どこまでもこれは聖書の範囲内なんて、神の許しの中なんてですね、そういうことは覚えてください。人間的な感情に立つとですね、訴えられたら訴えてやるとかですね、こっちの証拠を集めてとか、そういう人間的な方法に走りやすくなるかもしれませんけども、 ぜひ、政治的な対応をとってですね、主の言われたような方法で対応していきたいと、そんな思います。じゃあ、そこまでにしたい。